しょう。もし御霊が、イエス様の言い方はそうと望んでおられる御霊が我々を導くことができれば、支配することができれば、私たちは自分のために何にも欲しくなくなる。イエス様だけが中心になれば嬉しいようになります。まあ、バプテスマの羽のようにイエス様は盛んになれば、私は衰えなければならないと願うようになります。まあ、主の喜びたもうこと、主が心に留めておられることは十字架です。この十字架を通してのみ主はご自分の目的を達成することがおできになる。十字架が離れ世と妥協するのは悪魔のいざないです。まあ、ペテロは自分の興味、自分の思いを通そうとしました。ペテロは悪魔と結びつくものとなったのです。これは何を教えるかと言いますと、ペテロは自らに頼り、主に全くより頼んでいなかったことを教えています。ペテロは、まあ、死ぬようなことがあっても私はあなたを裏切れませんとペテロは確信を持っていたのです。自らに頼りということは結局悪魔に結びつくことを意味します。まあ、主に用いられるために結局十字架の大切さを知る必要があるなのではないでしょうか。パウロとはもちろん聖書学者として聖書の内容をよく勉強したものでした。疑わずに全部信じました。それだけじゃなくて、私は生きる誠の神のために生きたいとも望んでたんです。自分の信仰とは聖書に基づくものであり、自分の信じている神とはもちろん唯一の誠の神であることからは確信したのです。イエス様を知るまで、イエス様を知ることによってからは自分の信仰とは全く役に立たないものであり、単なる思い込みであり、自分の信じている神とは自分の作った思想に過ぎなかった。パウロの信じた神とはまあ宗教家だったのであります。けどイエス様との出会いによって全部崩れてしまったんです。私を救うために聖書の知識とは全く役に立たないものだった。書いて妨げになったんじゃないか、知ってる、分かったと思い込んでしまったからです。まあ、その後からは全く違う態度を取ったんです。コリント第1の手紙291ページになります。パウロは十字架を知ることによって何をはっきり分かったかと言いますと、生まれながらの素晴らしい学問や能力を持っていても主は用いようとしない。2章の2節と3節ですね。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。普通だったら彼はもうそういう弱さを知らなかったし、けども十字架につけられたイエス様を知ることによって価値観変わりました。 結局自分の能力、自分の力に頼るとしは働こうとしないと彼は確信したのです。まあ感情的になってよしやろう、そういう決心ではなかったんです。おそらく何日間、何週間、もしかすると何ヶ月間からは戦ったんです。どうしましょうか。人気者になろうと思えば、今までの学んでたことを発表すればみんな喜ぶけど、主は喜ばない、主は祝福しない。そうすれば結局全部無駄じゃないか。そうすると私は誤解されても、迫害されても、何回も何回も刑務所に入れられるようになったとしても、もう決まり、私は十字架につけられたお方だけを述べ伝えると決心したのです。まあ決心するまで彼の心の中でやっぱり激しい戦いがあったなのではないかと思います。けど彼は変えられました。そして持ち得られたのです。私にとって誇りとするものはイエス様の十字架です。この十字架によってこの目に見える世界は私に対してもう死んだものですと彼は言うまでになったのです。ヒブル書の七章三十九節、401ページです。七章の三十九節、私たちは恐れ知り添えて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。まあ言語を見るとここで命と書いてないんですね、魂と書いてます。それから少し後になります、415ページです。ペトロ第一の手紙一緒の九節、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。まあ、ここで魂の救いと書かれています。もう一箇所、ルカ伝21章の中九節、147ページです。ルカ伝21章の中級説、あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。まあ、言語を見るとここも命じゃなくて、まあ、魂と書いてるんです。まあ、ここで言っているのは、我々の魂は古き人と同じように死ななければならないなのではない、救われなければならないと書かれています。まあ魂の能力とは考えること、思うこと、感じることです。まあ人間の理性であり、感情であり、意志であります。こういうものはダメだ、死ななければならないなのではない、救われなければならない。救われることとは絶えず御霊の支配のもとになければならないということです。マタイ伝七章の三十四節を見ると、イエス様はこのことを次のような言葉でもって強調してくださったのです。マタイ伝七章の三十四節から、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。 イエス様は平和の君と呼ばれたのですけど、ここで私は地に平和をもたらすために来たのではない、私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。十字架を追って私についてきなさい。私についてこない者は私にふさわしいものではありません。39節ですね。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。まあここでも命となっているんですけど、本当は魂となっています。まあこの言葉はイエス様は、自分の後に従う者は十字架の道を歩むのだと教えておられます。自らの興味、自らの思い、自らの満足はそこにはもはや少しの場も占めておりません。まあ、自分の命を失った者はそれを自分のものとしますと書いてあります。命を失っている者とは、自らの願い、自らの思いを十字架によって切り捨てられている者という意味です。もし私たちが誠に命を失っている者であるならば、御霊は我々を十字架の道に導いてくださるのです。まあ、いわゆる人間の考えと平和は脱臼によって生まれた、お互いの間の一致は何の役にも立ちません。私たちがイエス様にふさわしいものであるかどうかが問題であります。もし死ねば豊かな実を結ぶ、もし御言葉にとどまるなら、あなた方は用いられるようになる、と主は約束しておられます。あなた方が私を選んだではない、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って、実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求むものは何でも父があなた方にお与えになるためです。